どうも、随分とご無沙汰でございますが、グレート議題でございます。皆さん、いかがお過ごし？どうも、お前が人の心配するなっていう感じでございます。あのね、この時期になってさ、みんな花粉症とか言って、のたうち回ってるでしょ？俺ね、あ、違うんだよ、なんて言うんだろう、坂向け？わかる？指のさ、爪の付け根がさ、皮がむけてさ、本当に小さい傷なんだけど、それが服に引っかかったりすると、気失うぐらい痛いんだけどさ、今、それにもう悩まされてて、もう対処法としてはさ、そのちょっと皮がめくれているところを、爪切りでね、うまく切ってさ、引っかかんないようにするしかないっていう。いやな。ちゃんとね、あるんだよ。なんか保湿クリームとかもらってさ、病院で塗ってるんだけどさ、全然ダメなんだよね。もう自分の爪とかみんな嫌だもん、今もう。嫌になっちゃうようだよ。やっとね、あったかくなってきて、桜ももなんかいいという感じでね、どうなんだ今もうちょっと散り始めてんのかな、雨とか降ってたからね、またなんかね、みんなでちょっと お花見行きたいんですけどもね、今日はね、すごいもう芸能界でも有名なブッチャーブラザーズのね、ブッチャーさんのお花見の話とかいろいろしたいんでね、30分お付き合いください。それでは始めたいと思います。グレードギアユのホレイ音楽館スタートでございます。はい、改めましてグレートギターでございます。ね、春を迎えてもう陽気が良くなってきてさ、陽気が良くなってくると、変な事件が起きるね、いろいろね、本当にあまり何が何とか言わないけどさ、もう驚いたよ。自称自称って便利な言葉だね。自分で言っちゃえばそれで終わりだもんね。で、一番多いのはさ、自称映画監督とかね、自称脚本家とかさ、言ったもん勝ちの世界だけどさ、まさかあんなビッグネームが自称って言って終わらなかったら驚いたけどね。今日はね、あまりその辺には触れないように頑張ってみたいと思いますんでね、一つ30分お付き合いくださればありがたいと思うんでございますけど。そう、あとね、この間ちょっとね、浅草の、東洋館でね、いろいろちょっと面白いイベントがあったんで、そんな話もしてみたいと思います。それでは行ってみたいと思います。どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも改めましてグレートギターでございます。ねえ、まあ、いきなりさ、ブッチャーさんの花見の話になったんだけど、大体ね、芸人、中野あたりが多いからさ、あの辺でやるんだけど、一番多いのがね、新井薬師公園ってあるんだよ。中野通りで。あ、すごいんだよね、桜並木。中野駅からさ、ずーっと、北の方に行くとさ、哲学堂公園ってあるんだけど、あそこぐらいまで桜がね、両方割っててさ、うん、それの、もうちょっと中野から行くと手前のところにね、右側に、新井薬師公園ってあってさ。で、いつもやるときはね、ブッチャさんがさ、お知らせくれてね、お花見やるから、ギデちゃん、空いてたらおいでよとか言って行くんだけど、すげえんだ、規模が。なんでだってほら、東京のお笑いの重鎮でさ、もう、ブッチャーさんのお世話になったことがない人がいないぐらい、東京の、ま、お笑いさんはさ、うん、そんなんだからさ、すげえ、5、60人集まるんだよ、一気に。すごいよ。よくこんなビニールシートあったなっていうのがあるんだけど。 そう、まあ、でも、そうそうそう。すごいなと思うのさ、まあ、あのね、まあ、ブッチャーさんがその後輩に、いろいろで準備されてたりはするんだけど、全部そういう算段も、ブッチャーさんがやってくれてさ、で、食べるもんとかね、飲み物とかさ、もう用意してくれてさ、一番驚いたのがね、それはね、新井薬師公園じゃなかったんだけど、あれどこだったっけな、場所。あのね、ブッチャーさんがね、なんか知らないけどね、大荷物を抱えてて、後輩の3、4人で。で、何かと思ったらさ、ブロックなんだよ。塀とかになるブロックね。で、ブッチャーさん、なぜかこれって言ったらさ、そこの花見の会場にさ、いきなりかまど作り出してた。信じられないでしょ、かまど。かまどはわかるよね、みんなね。ご飯とか煮炊きするところ、いろんなさ、パーツとか、まあ、ブロックとさ、あとその何、お鍋乗せる、変な鉄の網みたいなとかさ、あと、当然炭とかね、火をつける木とかさ、いろんなもん持ってきてさ、そう、おでんとか煮てんだよ。おでん煮て、あと、何作ってたかな。そうよ、またさ、そのおでんがさ、美味しそうでね。うん。でも、全然知らない人がお金持って並んでたから、買いたいですとか言いながら、そんな商売やったら怒られちゃうからさ、うん、それダメですって言いながらさ。そう、それでね、振る舞ってくれてさ、そうでね、すごい、なんかね、ネームバリューの人も、来たりするわけよ。まあ、そのね、長い芸能生活とさ、幅広い、芸能活動のおかげで、俺一番びっくりしたのはさ、水島優子さんが来てて、公園でね、パーって見かけて、あれ水島さんだと思ったら、ブッチャさんのお花見の、お呼ばれた一人でさ、すごい昔のね、懐かしい話をしましたよ。グッドモーニングっていうね、日本一早い深夜放送っていうのがあってさ、いいのかな合ってんのかなすごい。早朝の放送っていう歌ってるね、グッドモーニングなんだけど、やるのがね、夜中の12時半とかそれぐらいで、そう、そこでさ、グッドモーニングってやってたんだけど、その中にね、テンパイポンチン体操って言ってさ、みんなでこう、振り付けがあって踊るんだけど、それのね、確かね、2代目の、ダンサーっていうか踊り子さんなんだよね、水島さんが。てんでおつむをてんてんてんとかさ、かわいいやつなんだけど、それで、水島さんが2代目なんだけど、初代が誰だったかっていうと、我らが、ウガンダさんなんだよ。ウガンダさんがね、踊っててね、どうしてもね、踊ってるじゃない?で、途中でフリーのコーナーがあるんだけど、どうしてもそこ行くとスリラーになるんで、ひょうきんとくと、やってること変わんないじゃないですか、とか言いながらさ。面白かったね。グッドモーニング、もう一回見たら、鉄管の岩石先生とかね、中村雄二さんとか出てた、あとは、誰だっけな、ずっと、難を持って歩いている人がいたんで、あれなんだっけな、名前出てこなかった。そう、そこに、オナッターズっていう3人組のね、女の人のトリオが、いてさ、で、すごい結構人気だったんだよ。南舞子さん、お天気お姉さんとかそこでやってたの。あとはあれだよね、今浜田くんの奥さんだよね。うん、あとはね、深野晴美ちゃんっていう、もう今なんかアメリカの方行ってずっと、向こうで永住してるとか言ってたけどさ、そんな3人が出ててね、別にそんなね、エロティックなことをするわけじゃない、ね。まあ、南舞子さんがちょっとエロいかなっていうぐらいでね、そうそうやっててさ、すごい人気だったんだよ。そう。で、浜ちゃんの奥さんにいろいろ聞いて、ね、最終的に、オナッターズっていう名前に落ち着いて、それでまあ、デビューっていうかね、するわけじゃないですか。 で、最終選考に残った一つが、まあ、名前がね、もう一つあったんですよって話になってさ、何をなったんですと、もう一つなんか名前あったんですかとかいう話を聞いたらさ、おったちシスターズっていうの、俺は、それはもう、何昭和の深夜でもダメなやつじゃないみたいな話になってさ、もう私もそっちじゃなくてよかったっていうのを、ね、言っててさ、あの頃はね、だから今、さ、びっくりするのは、ネットとかもそうなんだけど、この間ね、ドリフの、特集をやったんでしょ、俺もちょっと見逃しちゃってさ、まあ、撮ってはあるんだけど、見てないんだけどさ、だから昔のさ、ドリフ、特に志村さんのコントとかになると、すごいね、女性の裸がすごいいっぱい出てきてさ、あんなの普通に、まあ普通じゃないんだろう、普通どうなんだろうね、じゃないんだろうけど、流してたわけだからね。さ、女の人がね、上半身裸でみんなでうつ伏せに寝ててさ、それでさ、志村さんとは誰だったっけ、神経衰弱やるんだよね。何があった証拠なのかよくわかんないんだけど、そう、なんかね、それでね、神経衰弱をやるっていうとんでもないコントがね、あとは、バカ殿なんかでもそうですもんね。まあ、だから TBS よりも、富士が多かったですね、爆笑、ドリフの大爆笑ね。あっちの方のコントになると、あとはバカ殿とかね、そういうちょっと、色っぽいコントが多くてさ。でもね、その中でね、俺一番好きだったのが、ホテルのセットがこう、まあ、ね、組んだってホテルなんだけど、うちの師匠と志村さんが、まあ、多分あれなんかね、お風呂に入ろうとしてかなんか、裸になるんだね、全裸になるんだけど、そう、なんかの拍子でさ、廊下に出ちゃうんだよね、二人して。まあ、場所は別のとこなんだけど、そうで、オートロックじゃない。オートロックだから、二人ともさ、全裸で、ね、志村さんがね、オケ。オケで、大事なとこ隠してて、うちの師匠がね、銀のお盆。あれでさ、他の人に見っかんないようにさ、いろんなの何、観葉植物の陰に隠れたりとか、するんだけども、それがさ、おっか、やっぱね、プロ、まあ、プロは当たり前なの、コントの職人さんなんだよね。すごいな。だから、いやらしてとかも全然ないもん。でも、おかしすぎて。で、やっぱすごいのがさ、本当に来てないんだよ、二人とも。すっぽんぽんだからね。これでさ、お盆とおけ持ってさ、ホテルの廊下をさ、ダダダダダダダって走るんだけど、もうそれはもう聞いただけでおかしいでしょ？いい歳の大人が。そう、それで、休憩というかさ、ちょっとセットチェンジとかね、そういう時になると、まあ、とりあえずガウンを着て、そのディレクターズチェアに、座ってさ、二人でこういろいろお話とかしてるんだけど、まず何？二人とも、体型がむちゃくちゃ無様なのね。お腹出ちゃってて、もう、たゆたゆのお腹しててさ、それで、ちょっとそれをさ、見たい人がさ、クスクスって笑った瞬間に殿が怒ってさ、笑ってんじゃねえばやろうと言って、この体にするのにいくらかかったと思ってんだって、いや、それ、飲んでるだけじゃないですかっていうね、やりとりもね、面白かったですけどね。まあ、あんなコントね、もう一回やりたいなと思うんだけど、ねえ、今、新しいコントっていうのを、撮ってる人がいなくてさ、唯一、あれだもんね、NHK とかでさ、内村くんか。うん、内村くんがね、たまにそのコント撮ってるのを見たりするけど、そう、だからね、前もね、ずっとね、心配されてたんだけど、時代劇と一緒、今さ、時代劇の新しいのが、本当に撮らなくなっちゃってね、まあ、お金もかかるしさ、うん、お金がかかった割には数字が取れなかったりとかして、スポンサーが、うん、つかなかった割という感じで、なかなかこう、時代劇をやってくれる人がいないんだけど、で、みんなそのやっぱ京都とかで見に行ってるのはさ、そう、やらないと、撮り方がわかんなくなっちゃうんだよね。その時代劇の。 うん、その一番かっこよく見せる見せ方とかがさ、うん、やっぱりカメラワークにしても何にしても、うん、あるわけじゃない、うん、それはやっぱ日々こうやってないと、うん、で上からちゃんと教えてもらうもんだからさ、うん、それが、うん、なくなると、うん、このなんだろう、いざ撮るときに誰も撮り方知らなくなっちゃうよねっていう話を、うん、ずっとそ京都の方でさ、あの振り付けじゃないよ、立石の先生とかね、うん、そういう方とさ、いろいろお話ししててさ、うん、とにかく地上波の、時代劇がないから、うん、それはちょっと心配なんだよねっていう話をしてて。だからそれと同じでさ、コントが、やっぱね、時間かかる割には、数字が取れないって言うんで、どんどんどんどんそういうのが減ってってさ、スタジオでなんかね、こう、ひな壇とかクイズとかそういうのばっかりになっちゃって、でさ、一時、うちの師匠とやっぱ志村さんがさ、たけしむけんか、テレ朝で、そのコント番組を撮ったんだよ。30分番組だったかな。うん。で、結局その番組もさ、短命で終わってしまうんだけど、それなぜかっていうと、もう志村さんがちょっと、もう、これダメだってなって、撮り方から説明しなきゃいけないんだよ。そのカメラさんとかさ。うん、それもものすごい労力で、うん、だってしかもね、自分でコントとか考えてるわけだから、うん、で、そっからやんなきゃいけないっていうのは、うん、ちょっと無理だなって言って、うちの師匠もね、そうだねって言って、番組が終わってしまうんだけど、あれがもうなんか唯一のその最後のコント番組だったよね。うん、だって、殿とさ、殿が映画監督で、志村さんが佐々木小次郎か、巌流島の決闘、こんなのね、横で、俺らスタッフ役ね、照明とか音声とかカメラさんとかさ、うん、そういう役で、そのコントに出てるんだけども、笑いこらえんの必死だもん。そんなとこで笑ったら怒られるからね。うん、あの二人のやりとりがさ、本当におかしくて、なかなか志村さんになんかね、監督が芝居させないっていうさ、もう伝統のコントだよね。うん、巌流島の戦い。あれはね、なんかね、もしかしたらネットかなんかに出てるかもしれないからね、見られる人はね、見た方がいいよ。勉強に、うん、すごいなると思うしね。うん。そう。あと、あれだよね。いや、あれもやっぱ富士の特番だったのかな。加藤さんと志村さんと殿がね、うん、3人で番組一本作ってさ、うん、3人でみんなコント持ち寄って、番組を作ったんだけど、その時に一番驚いたのは、やっぱそのコントの作り方が、志村さんと、まあ当然だからね、志村さんと殿でもう全然違うわけよ。もう言ってみても、ちょっと乱暴な言い方すればさ、殿なんてもう思いつきだから現場のね、うん、エレベーターがあって、サラリーマンの格好したやつが何人かいて、じゃあこういうコントしようかって言って、そっから殿のね、もう口立てっていうか、まあセリフね、お前こういうふうに言えよってね、俺こういうふうに言うからっていうのを、うん、言ってくれて、そってコントが始まるんだけど、志村さん先生はもう完全に作り込んでくるから、うん、だからすごいよね。カメラの、うん、位置まで全部決めてね、うん、このセリフを言ってるときはこっちから撮ってっていうのさ、うん、それを、うん、ちゃんと志村さんとその周りの人が指示してね、うん、それ説明してこういうふうに撮ってねっていうのを、言うんだけどさ、うん、だ出来上がったコントはやっぱ作り方が、あんなに違うのに、本当に両方とも面白いからさ。うん、あとやっぱお互いにびっくり してるよね。うん、志村さんの方の作家さんとかも、は、うちのコントの作り方見てびっくりしてるさ。うん、なんでそれでコントができるんですかみたいなね。どうやってその、たけしさんが言ってることをみんな理解してるんですかみたいなね。もうそういう質問がして出てきて。で、まあ、ダンコンさんがね、うちの、殿のコントのね、作家ずっとやってるわけだからさ。うん、それでもうね、殿が喋ったことをバーって書いて、 うん、どのセリフがこうそのコントになるかっていうのをピックアップしてられてるとかさ、うん、そういう作業をするわけじゃない。うん、で向こうはすごいもんね、もう一週間ぐらい前からね、そのコント作り込んでさ、もうなんだったらもうセリフも、うん、一言一句間違わないようにとかね、ちょっと台本がピシッてできててさ、そう、うん、でお互いになんかそういうの話聞いて、うん、すごいびっくりしたよね。うん、だからあの番組っていうか、あの、うん、3人のコント番組はさ、すごい、あの、勉強になってね。うん、もっといろんなことを教わりたかったなと思ってね。そう、あと一回ね、これ前に言ったかもしれないけど、志村さんが一回ね、構成、うん、まあ、コントにしても何にしてもそうなんだ、芝居にしてもそうなんだけどさ、コントとかのその構成について教えてくれてね。うん、コントを何本か やるじゃない？うん、で、大体ね、80点ぐらいのコントをこう並べていくと、見てる方がだんだん飽きてくんだよね。同じ80点なのに。あれ？っていう方に なるんだって。で、どうするかっていうと、その最後の、このコントが一番見せたいっていうか、自信のあるコントの前に、わざと、その、60点ぐらいのコントを持ってくるんだって。そう、そうするとさ、見てる方が、あの、勝手に40点プラスしてくれるから、うん、それはやっぱすごいだろうって話になってさ、うん、それが、あの、構成っていうことだからねっていうのを、そのね、3人でやった番組の後にさ、あの、焼肉屋さんで打ち上げがあったんだけど、うん、その時に軍団を集め、まあ、集めてってのおかしいけど、うん、その志村さんのそばにいる人たちにさ、うん、そういうのをレクチャーしてくれてね。うん、いやもう本当になんか、ねえ、だからその、現場だけ、まあ、現場だけじゃないっていうのはあるんだけど、うん、そのスタジオだけじゃなくてさ、そういうところでもちゃんと、うん、そういう、教えてくれることはいっぱいあるんだなと思って、そう。でね、一緒に出てたのがさ、安田大サーカスの3人が出て、団長とね、黒ちゃんと、あとヒロ君か。うん、あの、ね、焼肉屋でね、ヒロ君はね、丼持ったまま寝てたね。もう、相当眠かったんだろうね。丼持ったままね、左手に丼、右手にお箸持ってね、その椅子に座っててね、それを見た殿がね、いいよ、寝かしといてあげなって言って、なんか、かわいそうな子を見るような感じです。あれおかしかったね。いや、あの、睡魔っていうかね、睡眠欲には勝てなかったのかな、とか言いながらさ。そう。あれ、なんか、おかしいよね。もうキャラ、彼のキャラだからね。うん。でも、優しいよ、殿がね、寝かしといてあげないなんて。もしそんなもん軍団がやろうもんならさ、もうぶん殴られるけど、そんなところで、ね、打ち上げで寝てたらなんか言ったらさ、おー、それだから、外の人には、あの、優しい。羨ましいよね、怒られないっていうのは、そんなことやって怒られないっていうのはさ。あの、やっぱね、あの頃のところ、羨ましかったよね。あの、ダチョウのリュウちゃんがね。うん、本当に、あの、なんていうの、師匠と弟子さんみたいにも仲良しだったじゃん。うん、生活でもこう、ね、プライベートでも一緒にこう飲み行ったりとかしてたからさ、なんかこう、あの、ちょっと いい感じだよね、二人がお話ししてるのとか聞くとさ。で、一回、やっぱ、富士の楽屋でさ、あの、結構ね、志村さんってね、健康オタクって言えんの？だからお酒をすごいいっぱい飲むっていうイメージがあったんだけど、あのね、その分ちゃんとね、病院で検査とかも受けてたんだって。そう、でもなんかあったら嫌だからってさ、すぐ、あの、数値を見てもらいに、その、健康診断みたいのには、行ってんだよね、みたいな話を してるときに、横に龍ちゃんがいてさ、志村さんが、お前もね、そう、お酒すごい飲むんだから、ちゃんとあの、もう検査受けに行けよって言われたら、リュウちゃんが真顔でさ、いや、そんなだって、ね、検査行って、なんか見つかっちゃったらお酒飲めなくなっちゃうじゃないですか。バカな、お前は。って、それを検査してもらうために行くんだろうがよ、っていうね、その、 楽屋でね、その二人がそんな言い合いをしてたのが面白かったなと思ってね。そう、まあちょっとね、本当にまた志村さんの思い出とかね、話してみて。そう、それであの、あれなんですよ。この間ね、3月の29日なんですけども、浅草の東洋館でね、ボーイズバラエティ60周年、記念音楽祭っていうのがあって、60年もやってんだね、ボーイズバラエティ。昔はね、コミックバンドと言われる、その楽器を持って面白いことをやる人たちがもう40組ぐらいだって、40何組。今のうちのね、川田会長さんに聞いたら、で、そんな仕事があったんですかっていう話をしたら、その頃さ、キャバレーがあって、そう、だからキャバレーをね、一晩で3、4件はしごしたとかいう話をしててさ、すごいよね。だって、1ヶ月30日しかないのに、40何本営業したっていう話を聞いてさ、うん、だからそんだけあのバンドがいても全然みんな、食うに困らなかったんだよみたいな話になってね。うん、だ最近はもうそういうその楽器を持って面白いことをやる人がどんどん少なくなっちゃってさ。うん、だから本当は最初ボーイズ協会だったんだけど、それじゃあもうちょっと、数が足んなくなっちゃったからさ。うん、漫才とかね、期日とか、ああいう人たちもこう入ってもらって、バラエティがついて、ボーイズバラエティ協会になったんだけど、そう、だからこの間はね、ピンネタと、コラボバンド。うん、B ちゃんもね、かっこよかったよ。ピンでやった後に、3人組ぐらいでね、いつあんな時間がない時に打ち合わせしたんだろう。うん、なかなかね、いいステージだったですけどね。うん、あんなのやっぱやっとくと、いいよね。うん、もうね、高橋哲さんというね、弦楽団、昔そのトロンボーンを使って面白いことやってた、方がいるんだけど、その方と俺と、堀尾さんというね、アコギ一本勝負っていう、アコギのもうスペシャリストなんだけど、うん、その人と3人でオープニングの、口開け、開口一番やらせてもらってさ、うん、本当にトロンボーンの大事なメロディーのところを一音間違えるとか言ってさ、他の二人がこけるっていうね、うん、そういう昔ながらのコミックバンドをやらせてもらって、まあお客さんもすごい喜んでくれてね、久々に200、キャパ200が満員になって、うん、出ていく、芸人の方がみんな上がってましたけど、こんなにいっぱいいるとか言いながら、ダメでしょ、それじゃ、みたいなね。うん。で、まあ、60周年記念だからね。あと、今年も何回か、やるようなことを言ってたんでね。またその時はお知らせ、しますんでね。うん。ちょっとこういうお笑いね。まあ、漫才とか落語以外に、まあ、日本にはって言ったらちょっと大げさだけどさ。うん。こういうお笑いの形もあるんですよ、みたいなね。まあ、ドリフターズもね、もともと、コミックバンドですかね。ドンキーカルテットとかね、懐かしい、名前でございますけど。ね、そういうのでね、ちょっとまた、日の目をね、見るというかね、日が当たるようになってくれたらね、ありがたいなと思って。そう。だってね、漫才業界とかね、あっちに、落語業界とかに比べると、ちょっとね、テレビの露出が少ない方々なんでね、うん、そういうのは如実に客数に反映してきますんでね、うん、もう頑張らないと、と思ってね、うん、やっぱ生で見に来てくれる、お客様が一番大事でございますから、そういう方々のためにね、ちょっとこれからも、ボーイズ、バラエティの芸をね、磨いていきたいと思いますんで、今度ちょっとね、美ちゃん、なんか、ゲストを呼んで、どうだったとかいう話をね、聞いてみたいと思うんですけど、来てくれるかな？美ちゃん聞いてたら来てね。というわけで、今回はこの辺で、お会いでございます。どうもありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
今回本当はね、もうちょっと、ね、 ボーイズバレディのことをボリューミーに話そうと思ったら、すっかり志村さんの話になって、申し訳ございません。というわけでね、最後恒例の告知でございますけどもね、4月の25から27、下井草のね、あるね4号さんだったかな、ごめんなさい、ちょっと、寄せ道楽というね、落語家さんじゃない落語家さんじゃない、役者さんの落語会がありましてね、そこで私、大鳥を27の、日曜日の最後にね、落語をやらせていただけることになりまして、今一生懸命ね、もう絶賛稽古中なんですけどもね。まあ、こう、やっぱね、役者さん、まあ芝居できて当然の方々ですからね。うん、やっぱ落語もね、やるとね、当然のごとくうまいんですよ。これも好き、やっぱり役者さんすげえなって思いながらね。ちょっと負けていらんないですから、こっちは一応まあ、その道のプロでございますからね、負けていられないぞっていうところがあるんですけど、今んとこね、予定とした抜け進めをやろうかなと思って、もう昔ながらのね、私が大好きなオチなんですけども、これはなかなかね、ご時世で、言えなくなっちゃったりとかしてるんで、そこをあえてライブということでね、そのオチを作業を、ね、使ってみたいと思いますんで、一つご用途を急ぎでない方はね、来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、